ビバリーカープの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。日本の将来、日本の将来って今どうしても話さなきゃいけない、整理しなきゃいけないことなんですね。っていうのは一番大きいのは、日本の中流階級がなくなってきてるわけですね。今は人手不足って言ってますけど、もう間もなく、どんどん人が余ってきて、就職するところがない、という状態が続いてるわけですね。しかも収入は、430万ぐらいのまま止まっていると。まあ、この現状でですね、大変に我々一般国民はですね、もう困ることが目に見えているので、日本の将来をよく知ってですね、ご自分、もしくはご自分の家族なんかをちゃんと悲惨な目に遭わないように準備をしておくということが大切なもんですから、必ず続けますけども、この頃それとともにですね、現在の重要な自治問題ですね。それをちょっとこう挟んでみたいと思いました。っていうのは、将来も大切ですが、現在も大切なんで、少しここでですね、現在の自治問題をお話しいたします。このところ本当の話、それから、有本さんの朝休、それから、虎ノ門ニュースというふうに、まあ、割合と、ネットに出る機会に恵まれまして、話は進んでいるんですけども、やはりテーマも多いですしね、十分にお話ができないんですが、このひばりクラブはやっぱり内輪ですから、十分に私もちゃんと話せますので、データも示せますのでね、それを示しながらお話をしたいというふうに思いまして、今日から少しはですね、重要自治ということでお話をしたいと思います。まずトランプ関税ですね。トランプ関税が世界及び日本、および我々日本国民に影響を及ぼすのは大きく言って二つあるんですね。一つは平和、戦争と平和の問題。これがまあ一番大きいと思いますので、今日はその話からいたしますが、もう一つはグローバリゼーションに対して関税で行くかグローバリゼーションで行くかという問題ですね。これは結局関税っていうのはですね、何かっていうと、働く人、そこの国民は何か自由つったって、よその国に行って働くってことはできない。まあ、家族がいますしね、言葉もありますので、そう自由に移民するとかですね、外国で働くってことは容易ではない。これに対してお金の方は資本ですね。お金の方は自由に国際的に動く。それで、ここのところグローバリゼーションの流れでですね、日本ですと外資の問題だとか、直接投資の問題だとか、それから貿易の問題とかいうのが何か、まあ、新聞とか NHK なんかがですね、なんか自由貿易がいいという、まあ、考えにとらわれてですね、まあ、言ってみれば日本国民を裏切ってると。で、グローバリゼーションの方にどんどん行ってですね、まあ、それが国民の健康とか医療の方まで伸びてきたというような、まあ、非常事態になってるわけですね。まあ、この二つですね、トランプ関税の問題というのは戦争と平和の問題と、グローバリゼーションが是か非かという問題の二つですね。もう少し言い方を変えますと、戦争を止める手段はあるのか、それが関税であるということと、もう一つはお金は国境を越えられるけども、人は国境を越えられないという問題ですね。この二つを、まあ、解決しようとしてスタートしたものであります。それがですね、トランプ大統領どうも嫌いだと。日本のマスコミがトランプ大統領を嫌いな理由っていうのは、適当なところでお話ししようと思うんですけども、これは日本のマスコミが威張ってるからなんですね。まあ、その理由は後でお話したいと思います。まず今日はトランプ関税と戦争の関係ですね。ここにまあ一応データを貼りましたが、日本とアメリカと中国の防衛費ですね。まあ、それをアメリカの超ドルですから、だいたいアメリカが一応ですね、軍事費が、これは2022年の防衛庁のデータですけども、7兆ドル、7.4 兆ドルですね。それから中国が 3.5 兆ドル。まあ、日本が500億ドルということで、軍事力っていうのはほとんど軍事費によって決まりますので、一応アメリカが中国の倍、まあ、日本は取るに足らないという状態にあるっていうことをまず認識する必要があります。しかしアメリカは今全世界に覇権を唱えてますので、 アメリカがカバーする領域は大きく言って3つなんですね。それはアジア。これは日本に主に基地がありまして、約6万人が日本に駐留しております。空母も持ってるし、飛行機もすごく戦闘機も持ってるという状態ですね。ミサイルも持ってます。核兵器も持ってますね。で、ところがアメリカは、アジアは日本にあって、インド洋付近ではですね、インド洋にある島のところにアメリカ軍の基地があります。大きな基地がですね。それからヨーロッパは NATO と。その他はまあ、中央アメリカ、南アメリカはまあ、アメリカのすぐそばだと。アフリカはまだ今そういう大掛かりな紛争はないんで、地域地域で紛争してるっていうことと、アフリカはまだヨーロッパのね、ずっと全部がヨーロッパの植民地でしたから、まあ、その影響下にあるということで、アメリカの防衛の主体はですね、本国をともかくとして、アジア方面では日本、インド洋方面ではインド洋の島、世界ヨーロッパでは NATO というように3方面作戦なんですね。ですからまあ言ってみればこの7万5千ドル、4千ドルをですね、3で割らなきゃいけないんで、まあアジアですと2万5千ドルぐらいになるんですね。そうしますと一応中国は今アジアだけですから3.5兆ドルですね。ですからもう実際上はですね、アジアにおける軍事的な覇権は、こういう軍事費から言えば中国に握られてるってことを言ってるわけです。で、日本はもう全然ダメなんですね。これでまあ、左翼の人なんかがですね、日本には平和憲法があるなんて寝言言ってますけども、これはもう全然寝言なんですね。っていうのはもう実例があるんです。特に中国の場合実例があるんですね。1949年に、これ戦争が終わった後ですから、今よくね、ウクライナのことで、国境を越えてはいけないんだ。これは世界の常識なんだ。なんて言ってますけど、全然そんなことありません。第二次世界大戦が終わって、それから中国はもう大っぴらに国境を越えてますね。チベット、それからウイグル、内モンゴル、それから満州ですね。ここを国境を越えております。それから、うまくいきませんでしたけど、北朝鮮も国境を越えましたね。それから1978年にはベトナムに侵攻しました。今今度台湾に侵攻しようとしてますから、周りの国をどんどんどんどん国境を越えてですね、占領していくということになります。これは、ウェストファリア体制とよく言うんですけど、1648年。まあ、ヨーロッパは戦争に次ぐ戦争をしておりました。これはヨーロッパ文明がですね、他人のものは力があれば取っていいという文明なもんですから。ですから、そういう、まあ、その歴史を経てるんですけども、同じ民族ですね、ヨーロッパっていうのは、国は小さく分かれてますけど、全部インドヨーロッパ語族でありまして、黒海の北の方の民族がですね、西に移動して、それぞれのところに国を作ったというのはヨーロッパですから、言ってるのは全部親戚なんですけども、それ同士で戦い合ってると、まあいうことになったわけです。その時に、やっぱり戦いっていうのは、戦争っていうのはどうして起こるのか。これは戦力が均衡じゃないからだ。パワーオブバランスってこう、まあ英語ではよく言うんですけど、日本語、まあ英語使ったから物事がはっきりするわけじゃないんで、日本語で言えば戦力均衡。均衡にしとくことがいいんだと。戦争を防ぐんだ。これはまあ、経験的にそれが分かってるわけですが、もちろん理屈で考えてもそうなんですね。勢力が同じだと戦争を始めてもどっちが勝つか分からないので、どっちの国も戦争をするのに少し遠慮するわけですよ。必ず勝つという状態じゃないですから。しかし、戦力が、均衡が破れると必ず攻めるわけですね。まあ、現在のウクライナ戦争もそうですし、ガザ地区の戦争もそうですね。現在でもそうですね。なんでウクライナにロシアが攻めたかった。ロシアの方が軍事力圧倒的だから。実際上、ロシアがウクライナに入って占領地を作ってしまう。というのは事実ですね。この事実ぐらいはやっぱり、日本人も認めなきゃないでしょうね。ガザ地区もそうですね。ガザ地区も、イスラエル軍の方が全然強いですからね。だからまあ、ガザのパレスチナの人はまあ、殺され放題と言いますかね。そういう状態になります。で、いろんな理屈はあります。だけども結局はそうなってるわけです。力の支配ですね。で、国連は全然役に立ちませんでした。第二次世界大戦の後、国際連合っていうのを作ったわけです。しかも安全保障理事会っていうのを作って、そこに安全保障理事会の常任理事国っていうのを作ってですね、そこが平和を保つというふうに、かなりその前にあった国際連盟という組織から見ればですね、整った組織にしたんですけど、それでも戦後の戦争は全然 収まりませんでした。ただ、大国同士の戦争がなくなったっていうことで、まあ、良かったんですけども、戦後の歴史はですね、軍事のバランスが崩れてるところは必ず戦争になる。それが中国に関しては中国、チベットであり、中国ウイグルであり、っていうふうになってるわけですね。で、チベットはですね、まさかそんな世の中にならないだろう。みんなで国際連合を作って、中国ですら安全保障理事会の常任理事国なのに、まさかそこが入ってこないと思ってたら、平和憲法です。でチベットは何て言ってたかったら、我々は仏教に基づく平和憲法を持ってる。仏様が国を守るから、チベットは大丈夫だって言ってて、あっという間に占領されました。2年ぐらいでね。そしてチベットの女の人はみんな手を後ろに縛られて、ひどい目に遭いました。チベットってのはこう、中国から言いますと高さがこう高くなってるんですね。こうあって崖があってチベット。だからまあ昔はね、チベットそれほど侵略されるってことはそれほどなかったんですけども。まあ現代になりますと、チベットには結構地下資源が豊富なんでね。だから土地の価値は昔みたいに農業をやってる時だけだったら、チベットも平和憲法でやれると思いますけども。現在のように、地下資源を多く使うような時はですね、やっぱり戦力均衡が破れるとチベットは占領されてしまう。まあウイグルもそうですね。ウイグルも占領されて、まあ人権問題いっぱい言われてますけど、本当に人体実験されたり、臓器移植されたりという、まあ、国際的にひどい状態にあるわけですね。まあそれは止められない。つまり力のあるものが勝手にすると勝手にしていいと思ってる国が、アメリカとヨーロッパと中国ですからね。皆さんがロシアもそうだというかもしれませんけど、ロシアはちょっと違うんですが、まあ、大きく言えばそうでしょうね。力があれば他人を痛めていいと。それをロシアを入れれば、ロシア、中国、アメリカ、ヨーロッパ。これが力で支配していいと。力が強ければ何をしてもいいんだと。裁判ですら力で裁判所を開くと。そういうようなことをやってるわけですね。で、そのことをよく分かってですね、力の均衡が平和を保つために一番大切なんだということを知って、このグラフを見れば、日本がどうなるかは歴然としてますね。今はアメリカの属国であると。そのうち中国が力つけたら、中国が日本を支配すると。これはもう歴然としてると。これに対して日本の親は子供を守ろうとしていないというのが一番大きな問題ですね。それで、まあ、日本には平和団体、平和を希望する人っていうのが左翼を中心としていますけども、実際上は左翼の人はずるくてですね、変な理屈をこねて平和を維持しようとしないんですよ。例えば日本が軍事を整えると戦争になる。日本が軍事を整えると戦争になるなんて話はどっから出てきてんだってわけですね。私はまあ、一応理科系というか工学博士ですから、理科系なんですけども、いくら理科系でもね、世間に対して何か発信するとか、世間に対して意見を言うっていう時はですね、戦力均衡以外には平和を保てないということぐらいね、歴史的にも、論理的にも、哲学的にも、国際政治としても、それは十分に知ってなければ、その議員になってもいけませんし、学校の先生になってもいけないですよ。それはそのくらいの常識を知らないとね。しかし、平和憲法を守れって言ってる人たちは、実際上は平和を守ろうとしてません。当然ですね。だけども、一つの方法はあります。それはアメリカの属国になって、平和憲法って言ってますけどね、日本は。日本は全然平和憲法を守ってませんよ。だってアメリカの第一軍が、首都の東京のところにいるんですから、6万人も。それで、アメリカの空母は自由に、日本の佐世保とか横須賀に入港してますしね。原子力潜水艦は日本の近くにうよよしてますんで。これでいくら日本がですね、再軍備してませんだって軍備してるじゃないですか。だから、そういうね、なんていうか人を騙して、騙すっていうのが得意なのが左翼の知識人なんですよ。それから昔でしたら社会党、今では共産党ですね。まあ、立憲民主党なんかも怪しいですね。まあ僕に言わせると立憲民主党も嘘ばっか。まあ、自民党も嘘ばっかで NHK も嘘ばっかなんで、まあ今日本は嘘ばっかが多いんですけど、嘘ばっかね、嘘ばっかで自分の子供はどうでもいいっていうこの現在の日本ですね。この姿がこの日本の軍事費に現れてるわけですね。 ですから日本人はそれを知ってるんですよ。自分たちがごまかしてるってことを知ってるわけですね。ですからロシアのプーチン大統領が日本は独立してないから北方四島でも交渉の相手ではないとか言ったらですね、日本人は自分に傷があるんで後ろめたいところあるんでプーチンを恨みますけども、これは逆恨みっていうもんですね。プーチンから言わせれば日本はアメリカの属国じゃないですか。現在これ軍事費を見ればすぐわかりますよね。属国なのに日本と交渉して北方四島を日本に渡したら、今内海であるオホーツク海が全部アメリカのものになっちゃうじゃないですか。それはできないですよね。オホーツク海にロシアの潜水艦、原子力潜水艦がいて、そこから核ミサイルで軍事力均衡を図ってるわけですから。それは、日本みたいに独立した国に渡すわけいかないですよね。こんなこと言うと、武田は何言うんだ、日本は独立してるじゃないかっていうのがずるい日本の左翼の知識人と NHK なんですよ。まあ、朝日新聞ももちろんそうですね。まあそういうことで、我々は責任ある大人で責任ある親ですから、やっぱり中国が、核ミサイルを500発持ってて、どこに撃つつもりなんですかね。中国が500発の核ミサイルを。主に日本ですよ。もちろん。日本を狙ってるわけです。実際狙ってますけどね。ということはどういうことかって言ったら、このまま放置といったら、このグラフ見たらわかりますが、現実的に中国がアジア地区においてアメリカを抜くのはもう間もなくなんですよ。ですから今のうちじゃなくちゃ中国の軍事力を叩くことができないわけですね。実際この前尖閣諸島、日本では尖閣諸島、中国は大釣島って言ってますが、そこに日本のヘリコプターが飛んでた。もちろん日本上空ですから、日本領土の上空ですから構わないんですけど、それを今度は中国のヘリコプターが入ってきた。で、日本が中国に文句を言った。領海侵犯ですからね、領空侵犯。そしたら中国は何つったかと。いやいや、もともと魚釣島、つまり尖閣諸島は中国のもんだから。だから日本の方が領空侵犯してんじゃないかとこう言ったんですよ。ニュースで皆さんご存知だと思いますけどね。ついに来たかって感じですね。具体的な日本侵略の呪しですね。歴史的なことを言いますと、もうこれ歴史はっきりしてるんですけど、1970年までは、この尖閣諸島の問題はちょうど中国と日本の真ん中にありますからね、中間にありますから。もちろん紛争になるんですよ。何回か紛争になりました。住んでたのは日本人なんです。今住んでませんけど、住んでたのは日本人なんですが、それでもやっぱり、紛争の種ではあったんですね。常に中国が自分で尖閣諸島は日本の領土だと、俺たち関係ないって何回も何回も言ってます。書類にも残ってます。1970年までは。1970年にコロッと変えました。それはどうしてかというと、国連の資源委員会が、東アジアの資源を調査したところ、尖閣諸島の下に石油があるという発表をしました。この発表した途端に中国は、尖閣諸島はもともと魚釣島っていう名前であって、中国のものであると、歴史上初めて言いました。もう言えば自分のものになるっていうのが中国の考え方です。別にこれ日本の考え方と中国の考え方が違ったってしょうがないんですよ。それは別の国だから。日本はどう考えるかって言ったら、昔から四国は日本の領土だと。だから四国は、日本の領土であると。これですね、中国の大陸は中国の中原はね、中国のものであると。北京は中国であると。いうふうに考えますが、中国人はそんなことないんですよ。歴史は関係ないと。中国に有利であれば中国の領土。中国に不利であれば中国の領土じゃないと。自分の有利不利で決めるんだっていうことですね。これは最近日本人もそうで、自分の得になれば嘘ついてもいいと。本当に心からそう思ってるんですよ。日本人のある人たちはね。いや、結構多いんですけど。8割ぐらいそうなんですけど。自分に有利になれば嘘をついてもいいと。日本人もそこまで今来ちゃったんで、中国の人を悪口言えるかどうか微妙なところですね。だけど日本人も今外国に対してはまだ自分が有利になれば自分の言うことが正しいっていうところまでは踏み込んでおりません。ただ日本の国の中で日本人同士が騙し合うわけですけど、その騙し合いはそれでやってますね。まあ、いっぱいそういうのがあります。例えば今減税が問題になってますね。減税をやると財源が足りなくなると首相も政府も財務省もみんな言いますよ。じゃあ、米の値段が上がって、給料が上がんなかったら、日本国民は財源が足りないじゃないかと。 あなたたち財源が大切だと、減税するには財源が大切だと言うなら、米の値段が上がったら、ちゃんと税金をその分だけ減らさなきゃいけないじゃないですかと。米の値段が上がったという痛みを、政府と国民が等しく受けなきゃいけないじゃないですかと。こういうことになります、理屈はね。だけどそうは言いません。日本国民は財布の紐を締めて、貧しく生活すればいいと。政府はそうはいかないと。これがね、言えば、自分の得になるなら嘘をつくという論理なんですね。まあ今日は第1回なんですが、トランプ関税というものは初めて関税をですね、平和のために使う。これがトランプ大統領なんだと。日本の、平和運動家とか左翼の人たちがなんでトランプ大統領のこの平和を目指したトランプ関税に賛成をしないのか。テレビも、それから新聞も全部軍国主義ですね。軍国主義が日本を守ろうという軍国主義じゃなくて、中国を守ろうという軍国主義です。今ちょっと問題になってますけど、学術会議っていう、まあ、学問で功なり名を遂げた人たちが学術会議っていう組織にあるんですけど、その学術会議の改正にあたってですね、やはり学術会議は平和を大切だって言ってます。学術会議は平和が大切だって言うなら、まず第一に、関税を使って軍事的に侵略を試みている国を発展させないというこのトランプ大統領の方針にすぐ賛成しなければいけないと思います。今、日本を取り巻く外交問題、時事問題の多くはですね、日本人がもう明け透けな嘘を言う、こうなったと。それで嘘を言う中国にやられそうになっているということが、まず第一に私が指摘する時事問題の重要なことだと思っております。